ございます。川崎秀人です。始まりました、毎週秀トーク。めっちゃ息切れしてるんですけど、実は朝オンラインジムでね、バキバキにトレーニングした直後で、ちょっと酸素が足りていません。酸素足りていないんですけども、やばい、オンラインジム始まる前にこれやんなきゃいけなかったと思ってですね、今終わって慌てて収録をしております。さあ、今日の毎週ヒデトークは先週に引き続き MC におそばさん来ていただいてお話をさせていただきました。ぜひ聞いてください。
毎週ヒデトーク、
はい、後半戦、前半戦に引き続きおそばさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、前半戦はね、まさに参議院の選挙中ということもあって、はい、争点となっている消費税だとか、給付金だとかね、こういろんなところをこう切り口にお話をさせていただきましたけれども、
はいはい、
後半戦、またなんかこれ聞いてみたいなみたいなものってあります？
そうですね、なんかもうすぐうちの子供たちは夏休みに入るんで、
うん、
こう毎年こう家族で夏に旅行とか行くために、何ヶ月か前からこう宿泊施設とか探して予約を取るんですけど、まあ、なんかこうママ友とかの中話の中で宿泊料金がめっちゃ高くなったっていう話を聞いてて、もう予約自体もすごく取りづらいんですよ。で、なんかやっぱりこう夏休みとはいえこうゆっくりしたいから、まあ、子供もね遊ばせたいんですけど、自分たちもゆっくりしたいから、まあ、それこそ湯布院とか、まあ、愛媛だったらまあ道後っていう有名なところがあるんですけど、そういうなんかこうちょっとこう知られてる観光地とか行ってゆっくりしたいなと思うんですけど、もうなんかそもそも取れないし、なんかちょっと法外な、なんかもう前行った時の倍ぐらいの値段とかであったりとかして、ちょっと結局そういうところには宿泊できなくてですね、全然こう知られてないところで、まあ、宿泊することにしたんですけど、なんかやっぱりこう外国人とかがこうたくさん来てくださって、観光してくださるっていうのは本当にありがたいんですけど、その一方でこう私たち日本人が旅行するときに、なんかちょっと宿泊ができなかったりとか、まあ電車とかもすごくこうスーツケースでいっぱいだみたいなこう話聞いたりとかするんですけど、まさに結構そういう光景を頻繁に目にするようになってて、なんかそのあたり結構なんかまあ京都だけじゃもうないなっていうのはこう感じる部分があるんですけど、こうなんかちょっとでもこう日本の人たちがもうちょっと旅行しやすくなったりとか、まあ、海外の人も旅行しやすいっていうのはもちろん大事なんですけど、なんかそういうこう施策というか対策ってなんかあるのかなっていうのをお伺いできればと思いました。
なるほどですね。まあ、うん、確かにホテルの価格とかも半端なく高くなってますよね。
はい、
万博なんかで言えばもう大阪なんて本当に高いし予約できないくらいになってるし、
そうですね。
で、まあ、まあそもそもなんでこんなに高くなってんだっていう理由っていくつかあるんですけど、
はい、
まあ言ってみると、まあ一つは、円安の部分ってよくあって、いわゆる外国人が安い値段で日本に来れるっていう、
うんうん、
で加えて、まあ万博とかもそうだけど、こういうイベントとかも開催されるし、やっぱり日本って食も食べ物も美味しいし、アニメがやっぱりね有名だから、
そうですね、うんうん、
だからね、そのアニメのロケ地巡りみたいなさ、
うん、
そういうところもやっぱり流行ってくるから、そうなってくるとどんどんどんどんやっぱり値段って上がってくるんですよね。
そうですね、
うん、でそれこそ本当にホテル取れないで、子どもたちもね、そうやって夏休みの時期も全く一緒じゃない、
はい、
この夏休みの時期が一緒っていうのも結構問題 で、ね、ゴールデンウィークもそうだし、
そうですね、はい、
そうだから今ね、ちょっと前までの時期だと僕国会で修学旅行生がすごいいっぱい来てたんだけど、
はい、
みんな同じ時期だから、
あ、
だからバスの予約が全然取れないって言ってた。
ああ、そうなんですね。
うん。で、まあコロナでちょっとバスの運転手も減っちゃったっていうのに加えて、それでバスの予約が取れないみたいなことになってくるから。
はい。
だからやっぱりこのね、一つは分散化をどうやって図るのかっていうのが結構大きな課題になるんだよね。
そうですね。
そう。で、
子供のことだけを考えたらある程度あの分散できるんだけど、例えばゴールデンウィークって子供がね、いくらそのゴールデンウィークの休みを散らされたところで、大人はやっぱり暦通りに動いてるからだから大人と子供がね、同じタイミングで休める時期って言ったらやっぱり限られてきますよね。
そうですね。でもなんか夏休みとかやっぱりこう全部高いので、平日も土日もまあ高いので、うん、なんか夏休みだけでもずらしてもらえたらありがたいなと
思う。ねえ、そう、そう思いますよ。しかも、うん、もう夏なんて暑いんだし。
そうですね、
うん、暑い中そんなガンガン旅行してなんかヘロヘロになるくらいだったら、本当に夏休みとかもっとずらしたいなっていうのが僕の個人的な思いとしてはあって
そうですね、はい、
そうそうそう、うん、だからやっぱりそういうのでちょっとあの分散させたいっていうのはあるかなと思っています。であとは、はい、あの例えばね、じゃあこれよく聞かれる内容なんだけど、あの外国人だけその多くお金を取るみたいな、そういうことが果たしてできるかっていうところなんだけど、まあ国の制度としてやるのは結構難しいなと思っていて、っていうのはあの宿泊税っていうのがあるんですよ。宿泊税っていうのがあって、まあ、これってあのこの地方自治体であの取るか取らないかって結構自由に決められるんですけど、例えば、はい、京都とかは多分宿泊税取ってるのかな、京都のホテルとか宿泊税とか取ってると思うんだけど、実はこれその憲法とかあと租税条約っていう条約の中では、その外国人とか日本人とか関係なく平等に扱いなさいよっていう話になってるので、なんか外国人だけ多めに税金取るってことができないんですよね。免税はできるかもしれないけど、税を取るってことはできないんですよ、外国人に対して、
はい、
だから国の制度としてそこをちょっとやるっていうのはなかなか難しいのがあって、うん、ただ一方で今群馬県で実証実験やってるのは、あれはマイナンバーカードを使ってその、あでもあれは違うな、あれそれはね、あれだ、群馬県で実証実験やってるのは群馬県の前橋に住んでる人と住んでない人でバスの料金が違うっていうのをやってんだ確か。
なるほど、うん、
まあ、ただそれやりすぎちゃうと、価格をあまりにも差をつけすぎちゃうと観光客来なくなるよねっていう怖さもあるから、結構そこのバランスっていうのは難しいんだけど。
そうですね、
うん、いやそういうのが結構あるかなと思うな。でやっぱりあのホテルが本当にコロナ禍で潰れちゃったっていうのもめちゃくちゃ一つの要因としてあって、でうちなんかも本当にあの鈴鹿市っていうところはコロナでホテルがめっちゃなくなっちゃった上に、あの、はい、今まで F1 のイベントが全部10月だったんですよ、鈴鹿サーキットでやる、
うん、
そしたらみんなが一気にそこに集中するから、
うん、
だからもう本当にもうホテルが一切なくて、
うん、
でそのシーズンって他にもいろんなイベントやるから、イベントが重なりまくっちゃうとそういう値段が思いっきり上がっちゃう容易になっちゃうから、だから F1 は今度から4月にしようって言って、今年の春から4月になったんだよね。で F1 は4月にやり、であのバイクのレースとかはあの8月のまんまとかね、そうやって地方自治体が一生懸命そういう F1 とかの事業者と話し合ってこう分散させるとか、そういうのをやって少しでも一つの 1シーズンにすごくリソースが集中しないようにやるっていう工夫は、うん、そういうところでやってるかなと思う。
うん、
うん、まあでもなかなかこのホテルが安くなるところっていうのは、まずこの円安っていうのがやっぱり大きな要因だから、これなんとかしなきゃねっていうのはあるかな、うん、
そうですね、クーポン券とか日本人限定の地域、
そうそういうのは結構本当はありだと思うんだけどね。でもそうするとね、あだからそのクーポンをあの国が出すかどうかっていう話になっちゃうと、うん、 そのコロナの時期とかでその旅行応援クーポンとかやってたけど、はい、それもやっぱりそのちゃんとしたそこのための原資をどうするかっていう議論にはまたなるよね。
そうですね。でもなんか現さっきのちょっと選前半の選挙の話に戻るんですけど、うん、現金給付するんだったら、うん、日本人こうあの貯金付きですっていう話したと思うんですけど、結構貯金する人も実はいると思うんですよ、現金給付だと。でなんかもうクーポンにしちゃって、なんか強制的にみんな旅行とかなんか使うようにした方がなんかいい気がするねとかっていう話は友達として。
本当その通りなのよ、うん、本当におそばさんの言う通りで本当にその通りなの。だから本当はそういうクーポンとかあの商品券みたいになんかこの使う目的が決まってるものの方が本当はそうやって貯金とかでさ溜め込まずにさちゃんと使えるって言って本当は絶対そっちの方がいいとは思うんだよね。
うん、
でやっぱりそうなってきたときに、その商品券とかクーポンとかってなってくると、結局、お店の方の負担もあるじゃん。例えば、クーポン出してさ、買ったらさ、そのクーポンを受け取ったお店は、もらった分だよってことで、それを国にまた申請しなきゃいけないでしょ。う
ん、そうですね。枚数とか数えたりするとか、ね。
そう、うん。そこは確実に市役所とか、県庁が入ってきて、で、役所が入ってみたいになるから、だから結構そこですごく複雑な仕組みになるっていうところがまず1個あるんだと思います。まあでもね、地方自治体ではねクーポンやってるところもあるからね、だんだんみんな慣れてきたような気もするけどね、コロナのきっかけで。
そうですね、なんか電子、うん、ですか、電子通貨ですかね、だいぶこう利用もね前よりもよく使うようになって、現金本当に持ち歩かなくなったので、はい、
だからその究極はやっぱりマイナポイントで、マイナポイントを実はあれ使ったことはあります？マイナポイントって。
え、マイナポイント、マイナンバーカードを発行してもらった時にもらえるポイントです
よね。そう、あれなんか買い物とかで使ったことあります？
使いました、はい、
本当。だからこれがだんだん当たり前になってくると、はい、このなんか利用制限かけては限定のポイントみたいな、そういうのがだんだん使えるようになるよね、うん、マイナポイント自体がまだなかなかこう浸透していないから、だからなかなかね、これがしっかり浸透すればその目的に応じたポイント付与っていうのができると思うんだ。
そうですね、はい、
そうだから、それこそよく話題になってたのはやっぱりお米券、今回で言えばお米券
うん、
あれ結局お米券っていう政策やらなかったけれども、うん、僕はどっちかというとそっちの方が良かったなと思ってて、なんでかっていうと、今回はそのほらお米の値段が高いからって言ってやったことが、ほら備蓄米を出したでしょ。
はい、
備蓄米を出したがから要は価格が下がってった、要は古いお米をみんな買いに行くから、お米をこう抱え込んでた業者さんが、
うん、
やべやべこんなんじゃお米もう高く売れなくなっちゃうから今放出しようって言って、それでお米の価格が下がってったっていうのはあるんだけど、農家の人からするともともとお米作るのってものすごい赤字だったから、本当は高く売ってほしいんだよね。だから消費者は安く買いたい、で農家の人は高く売りたい、でこれがあまりの差がありすぎちゃったの今回は。だから真ん中を本当はお米券で埋めれば、農家の人は高いお金で収入が入るし、それに消費者は安い価格でお米が買えるっていうね、こういうね、なんか使い方をしっかり決めたお米券だったらよかったのになっていうのは思うけど、やっぱりこれもスピード感だったんだろうなって思う。
そうですね、農家の方が直接販売してるパターンもありますけど、卸で抱え込んでるパターンだと農家にはね、いくら高くても還元されないので、
そう
このなんかマージンの部分全部商品券で埋めちゃっても、ちょっとこう意味合い的にはちょっと薄れたなっていうのは思う部分は、
うんうん、
はい、
そうなんですよ。だからまあそういうやり方ね、確かにクーポンとかそういうのもとっても重要なので、それがやっぱり当たり前になるように、ちょっとこれからもそのマイナポイントを中心に、なんかそれが当たり前の世界になるまで一生懸命僕らも頑張って啓発活動をやって、 って、はい、すればこんな現金給付とかじゃなくて、もうマイナンバーカードのポイント付与しますって十分だと思うんだよね。
そうですね。
そうそうそうそう、はい、まあそんな、ことでね、今ホテルが高いけれども、なるべくねお子さんがねこう楽しい思い出がね一緒にできるようにね、
はい、
してほしいなところで、はい、それは僕もこれからも頑張っていきます。
あ、はい、よろしくお願いします。はい、
さあというわけで今日は、オーバーツーリズムかな、言ってみればオーバーツーリズム、ホテル代が高い問題っていうね、このご家庭にとっても深刻な問題から始まって、ちょっとマイナポイントとかね、そういう施策についてもご紹介をさせていただきました。さあ2週にわたっておそばさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ次回もね、どっかでまたお金の話しましょうね。
あ、ぜひぜひ、ね、ちょっと勉強しておきます、それまでに、ね、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
またね。
はい。
失礼します。